はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
ビールとカレーを
カレー
今日もね、いただきますけど、
牛のテールなんちゃらカレーって書いてあります。
キーマって書いてあります。
キーマ、
牛のテールキーマ、
キーマ、みょうがが乗ってて美味しそうですね。きゅうりとみょうがと、
夏っぽい感じなんですかね、きっとこれは。
夏っぽいですね、うん、美味しそう。
じゃあ、いただきます。
いただきます。さっきケアンさんから誕生日プレゼントもらっちゃったから、
はい、
私もなんか買わないとなって
。いやいやいや、ほんと気を使わないでください。もうシャレで買ったんで。
でもケアンさんも誕生日じゃないんですか？
はい、誕生日です。
いつですか？
明日。
明日？おめでとうございます。
ありがとうございます。ほんとね、めでたくない年齢になってきましたけどね。
何歳ですか？
56です。
56、
うん、56です。
56、
まあ、
すごいですね。56歳ってどんな気持ちなんだろう。
どんな気持ち？
ちょっと想像がつかないです、56歳。
うん、確かに、まあ、でも50になってからあんま変わんないですね、気持ちは。50歳になった時に、あ、いよいよかと思いましたけど。
あ、そっから1歳ずつのインパクトはそうでもないって感じなんですね。
そうでもないですね。なんか次の60の時にまたなんか片言な感じになるんでしょうね、あーみたいな。
結構いるんですよ、私の、
うん、
まあ、部下っちゃ部下ですけど、
はい、
56歳、7歳組が、
うんうん、あ、そうなんですね、
うん、気持ちよく60歳を迎えてもらおうという、
うんうん、
最後の3年なんで、うん、あの若手に引き継ぎつつ、
そうですよね、
自分たちのやりたいこともやっぱりやりきってほしいみたいなのがあって、は
いはい、優しい、
すごいこう最新の注意を払って、うん、ワンオンワンとかしてます。
大事本当最新の注意をね払ってほしい。
そうするべきですよね、
うんうん、うちは誰も最新の注意を払ってくれないんで、ずっと腐ってますよ。
去年私の部署のチームが社長賞を取ったんですけど、
はいはい、
その中に一人、その年に定年を迎える人がいて、メンバーです、
うんうん、
絶対いい思いをして3月を迎えてもらおうって、
うん、
それで賞も取れたんで、
うん、
すんごい嬉しかったって言ってました。家族にも自慢して、最後の年にこんな賞をもらってとか言って、
うん、それはある種こう優香さんに感謝してる感じがあるんじゃないですか。
ちょっとあるかもしれないですね、うん、でもまあその人的にはそのチームリーダーのもっと若い女性がいて、でその人がこういろいろ牽引してくれたから、
あ、
そこまで連れてってくれたみたいな言い方してて、
直属の上司って感じじゃないですもんね。も
うそうですね、はい、そ
かそ
か、なんか最後申し訳程度に言ってはくれますよ。チームリーダーの何々さんありがとう、メンバーの何々さんありがとう、課長の何々さんありがとう、あと部長のゆうこさんありがとう最後に一応言っとくねみたいな感じで、
うん、僕完全にゆうこさん目線なんでその会社を僕がイメージしてるのは、だから そこの空気を作ってるのはきっと優子さんなんだろうとどっかで思ってるところがあるから、うん、まあでもそっかそっか、現場にしてみればだいぶこう後ろの方にいる人に見えるか。
そうですね、うん、まあでもその推薦するとか、うんうん、そういう空気を作ってるのは私なので、うんうん、まあ、それはなんかありがとうって言ってるんでしたけどね、
うん、いやこの年になってもね、仕事の内容よりもなんか、うん、もうなんかいい空気作ってくれって感じですね、うん、なんか気持ちよかったなっていう空気さえあれば、
そうですよね、うん、だからまあマネジメントとしても気持ちよくね、うん、ラスト何年かを過ごしてほしいので、うん、思いますよ。
最後のさんのチームがないな。以外の人たちは60で定年、
うん、60歳で、そこから再雇用がありますね。
結構いますね、再雇用の人、
まあ、8割9割再雇用を希望されますね。
あ、そうなんですね、うん、いい会社だな。
みんな生活がとか言ってますよ、うん、本当かどうかわかんないけど、
給料だいぶ下がりますよね。
そう、3割ずつ減っていきますね。
辞めれば一応退職金も出るんでしょう。
退職金出ます。あのどっちにしても退職金は出ますね、一応。
再雇用の場合も、
再雇用も退職なんで、
そっかそっか、
うん、
すごいな、なんかそういう会社に勤めればよか
った。
退職金ないですから、うちは。
あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあその分月の給料に
どうなんだろう、
考えますか、そういう定年後の暮らしというか、そもそも定年まで働くのかっていうのもありますけど、
うん、でもこのペースでいくと定年まで多分働くんでしょうね、
うん、
やっぱりお給料が大きいですよ。
そうですよね。
一応、質素に暮らしてれば、うん、ちょっとずつですけど、溜まっていきますから、
うん、
老後はやっぱ不安なんだよね。
不安ですよね、
うん、
私、今年、サマージャンボミニ買っちゃいました。
あれ、もう売ってないですか、今。
売ってます。
まだ売ってる、
うん、今はどうかわかんないけど、先週買いました。
ミニだと一頭いく、
それでも1000万、2000万ぐらいありますかね。
そのぐらいがいい。
ちょっとね、
そのぐらいじゃないとなんか人生がおかしくなっちゃう。
おかしくな
るし、何億なんていう話を。
本当に当てたい気持ちがあって、
うん、え、じゃあ10万円分とか買ったんですか。
いや、そんな買わないですけど、うん、当たるといいな。
そこそこ買わないと、だって当たる確率ですね、上がんないじゃないですか。いや、ほんとね、1000万くらい当たるとちょうどいいですね。すぐ使っちゃう、たまに
1000万ね、うん、老後資金の半分ぐらいですね、
まあ、1000万だと結構自分に投資するでしょうね、僕は。
例えばどんな。
だから店やるための資金とかに当てると思います。なかったものでも1000万ぐらいポンってくれば、うん、一気に話が進みやすく
なる。いいですね。私なんか1000万あったとしても使い道がないですもん。
僕に投資してくれればちゃんと返しますんで。
何倍になりますか。
何倍。 俺には多分できないと思う。利息払うので精一杯。
今私あの MBA でファイナンスの授業とか受けてるから、うん、これ何倍になるんだろうなとか。
投資とかやってみたい気持ちもなくはなかったんですけどね、うん、治癒しそうで。
NISAとかはやってないんですか？
NISAはやってなくて、
うん、
何ですっけあれ、普通の固定拠出年金の会社でやってたやつをそのまま移行してますね、
うん、じゃあそれがまあ退職金みたいなもんです
ね。まあそうですね、
うん、
それはね一応迷いました。NISAにしようかな、どうしようかな、
うん、
そんなのいいやん。
60歳にならないと引き出せない、
うん
ですよね、
うん、まあ、そんな大した額じゃないから、
うん、結構辛いですね。
うん、美味しかった。金太郎
あのケアンさんのあの話を聞かないといけないなと思ってて。
何の話？なんだ、なんかの収録したやつじゃなくてね。
はい
はいはい。いやもうだいぶ前ですねもうね、
うん、
元カノにねあったやつですね。
これ回してて大丈夫なんですか？
大丈夫な話で一旦止めてください。
わかりました、
はい、あと10分ぐらいはね、うんうん、大丈夫な感じであったんですよ、
うんうん、
元カノと言っても、ずいぶん昔の、
うん
うん、多分スタイフでもちょっと話してたのは、
うん、
その彼女が地元に帰るっていうんで、
うん、
その時って地元にいるみたいな LINE が来たっていう話を多分してると思うんですけど、だからもしいたとしたら会うとかなんとかっていう意味なんだろうと思っていて、たまたまいなかったんで会うことはできなかったですけど、東京に戻ってきて、
うん、
で帰ってきたって言ってるから、じゃあ飯でも行く、
うん、
って僕から言う
言ったんです
か、はい、で言ったら意外になんかそっけないんですよ。えなんかちょっと会おうと思ってたんじゃないのみたいな、
うん、
だから行くって言ったらなんか行ってあげてもいいよぐらいの感じだったから、いやなんか違うな、もうその時点でちょっと違う、なんか違うなって思って、ね、会ったらなんかね、話が全然噛み合わない。
うん、
正直そんなにすごく楽しい時間を過ごせた感じはなかったですね。
うん、
悲しい、やっぱり違う人生歩んでるから全然違うんだなと思って、こんなに人ってあの例えば優子さんと僕って、
うん、
スタイフで多少フィーリングが合うからこういう形で会うことができてるじゃないですか、
うん、
なんかそう実際会う人って初対面でも会う人って何らかの共通点があるからその場所にいて初めましてってやってるんだなと思うんですよ。だから共通の話題みたいなのがあるからこそ初対面でもなんか初めましてができてるんだと思うんですけど、そう元カノの場合って元カノって言ってももう30年以上前、もう40年近く前、
うん、
全く違う人生、違う、同じ東京に住んでるのに全く感覚も違う人と話してるっていうので、
うん
うん、びっくりしました。
何年ぶりだったんですか？
でももしかしたら途中1回ぐらい会ってるかもしれないんですけど、ちょっともう覚えてない。僕的にはもう30年ぐらい、
うん、じゃあ学生の時付き合ってたぶり。
いや、その後には会ってます。
会ってて
頻繁には会って、友達として遊んでる時期があったんで。
なるほど。
でその後からは会わなくなってる。
じゃあそこからの何十年かで 結構こう道が分かれていたって、
そうですね、
分かり合えなくなっちゃったみたいなフィーリングが、
うん、別の世界の人がびっくりしてチューニングするのにちょっと時間かかりました。ああ、こういう感じになくなっちゃダメなのか、うん、機嫌悪くなったりするからそのなんかだとしても大人同士でしょ、同い年ですよ、大人同士だし、うん、その仮にもう別世界でフィーリング合わないとしても、うん、それがしのぎの互いない雑談して、
うん、
美味しかったね、バイバイ、またねみたいにできるじゃないですか、うん、なんか本気なんですよ。なんかちょっと機嫌悪くなったりするんですよ。今なんかダメだって言っちゃいけない、聞いちゃダメだったんだな、まあ、すごく不思議です。
若いんですね、相手の方の感覚が。
感覚がよく分かんなかった。なんか例えば僕がマウント取ろうとしてるような人みたいな扱いを受けてるような感じになりました。
ケアンさんがマウント取る男、
そう
になっちゃってる。
そう、自分の生活とか暮らしがあって、そこと君はなんかダメだねみたいな、ダメだねと違うけど、なんかその今の生活レベルの差みたいなものを僕がなんとかアピールしてる男みたいに扱われて、そんな気ないじゃない、ないじゃないですか。
勝手に劣等感を抱いちゃった可能性が
かもしれないなぁと思って、これも僕の勝手な偏見かもしれないけど、だからすごいチューニング合わせていって、
それはでも難しいですね、うん。そのチューニング合わせに行く行為そのものがマウントになっちゃう可能性があります。
偉そうというか上からみたいになる可能性もある。うんう
んうん、あら。
だからであんまり本人の。最近のこととか、うん、なぜ地元に帰って何をしてたのかって話をあんまうまく聞き出せなくて、なんか質問すると全部嫌がるんですよ。
なるほどね。
あ、じゃあ質問ダメなんだと思って、じゃあ自分の話しようと思って、うん、もう正直に最近こんなことやってる、なんか棚橋の本屋さんやって楽しいんだ、うん、楽しく生きてるんだって話をしたら、それはねすごく、あ、よかったねって言って、 あ、これでこの話してればいいんだと思って、
いや何を持ってたのか知りたいですね。
知りたいでしょ。でもそんな質問多分しちゃいけないです。
なるほど。
なんでとか聞いちゃダメなんです
よ。でなんで誘ったのかの謎は解けたんですか。誘われたのかの謎は
聞けない
。
いやどうも聞いてると、そろそろ終わりにしましょう。収録。